西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れると題して、ゲストティーチャーにフォトグラファーの堀俊也先生をお迎えしてお届けしてまいります。堀先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
皆さん、堀さんと直接面識はないにしてもいろんなところで、はい、多分堀さんのお撮りになった写真とは出会ってらっしゃると思うんですよね。西宮スタイルのメンバーとして、まあ、いろんな、はい、イベントの写真なんかも撮ってらっしゃいますし、はい、それから西宮商工会議所がマウンドを取って作られた西宮クリエイターズ、
はい、
これいろんな西宮在住のクリエイターの方、
そうですね、もう多種多様な、はい、クリエイター、芸術家が集まってますね、うん、
はいはい、そこのメンバーでもいらっしゃいますし、はい、西宮市の研修にもいろいろお力を貸していただいているという、はい、ね、というわけで、もう本当にちょっととしたことで見違えるようないい写真が撮れるんですよね。
そうですね、はい、本当にほんのちょっとした工夫で写真がもう見違えるようにかっこよく、はい、うん、可愛く生まれ変わりますので、
やった、
はい、
ということで、まあ、今月いろいろと教えていただきたいと思います。さあ、今日はスマホカメラのここがすごいというタイトルなんですが、はい、今すごいですよね。
そうですね、もう僕は専門で写真の仕事をしてるんですけども、
はい、
もう本当にもう驚くぐらい綺麗な写真がもうあっちこっちでたくさんできてて、これ何で撮ったのって聞いたら、あ、スマホだよとかっていうこともね多いので、
はいはい、
ちょっと、うん、いいような悪いような、ちょっとびっくりするようなことも多いと思います。
はい、まあ、堀先生はスタジオをお持ちでいらっしゃいまして、まあ、本格的なフォトグラファー、写真家でいらっしゃるんですけれども、やっぱりスマホでお撮りになる時っていうのは増えました、最近。
そうですね、まあ、こう家で、家の写真、プライベートの写真と、うん、
はい、
とか撮る時も、うん、あれ、パパカメラマンやんねとかって言われるぐらいに、はい、カメラ持ってきてへんやんとかって言われることもあるぐらい、
はい、
頻繁にスマホで写真撮ってます。
そうですか、はい、でもちょっとした味違う、ね、写真が撮れるんですよね、スマホでも
そうですね、
はい、
いろいろ高性能なスマホたくさんあると思いますので、
はい、
いい写真たくさん撮れます。
じゃあまずはどこからスタートになるんでしょうか、いい写真を撮るためには。
はい、まず一番最初に、うん、スマホでかっこよく綺麗な写真を撮るために、
はい、
一番大事なものは何かって言われましたら、
はい、
実は一番大切でみんなが忘れがちなこと、スマホのカメラのレンズを綺麗にする
なるほど。
これね、意外と忘れてる方おられて、はい、うん、ポケットからカメラを出し、スマホを出して撮って、うん、写った写真見て、わ、なんかこれボケてるとかぼやけてるとか、
うん、
霧がかかったように見えるねとかっていうお話を聞くんですけども
、
はい、大体その原因はスマホのレンズが汚いってことですよね。
はい、これは何で拭けばよろしいんでしょうか。
僕服で拭いたりとかしてます
何でも、要するに
何でも大丈夫、
まあ、何でもいいからとりあえず拭きましょうと。
はい、
はい
はいはい、
そのメガネ拭きじゃないといけないとかそんなことはないんですね。
はい、全然大丈夫です。
わ、はい、かりました、はい、まずはレンズを拭く、これはできると思います。はいはい、その次に、
そうですね、スマホカメラのここがすごい、
はい、
まず暗い場所に強いって言われてもなんですけども、
はい、
今のスマホのカメラっていうのは、うん、特に高画素とか高感度の方ですね、暗いとこで綺麗に撮れるっていうことにすごく力を入れて作られてますので、
はい、
本当は肉眼で見たよりも肉眼で見るよりも暗いところは綺麗に撮れる。
そうですよね、
はい
はいはい、時々びっくりすることがあります。
はい、
はい、あれは 本当にそのやっぱり性能がいい、
性能がいい
ということですか。はい、
なのでその性能を生かすためにも、うん、あのスマホに今ストロボっていうものを、まあ、必ずついてると思うんですけども、
いわゆるフラッシュ、
はい、フラッシュですね、はいはい、それを使わないで撮ると、うん、さらに綺麗な写真が作りやすい状況になります。
ほー、ということはもう花からあれはオフにしといた方がいいということですか。
そうですね、必要な時だけスマホ、あのストロボフラッシュですよね、うん、はい、つけるっていう使い方の方がいいかもしれないですね、う
ん、ね、あの場所によってはここはストロボ撮影はお断りっていうところも結構ありますから、
そうです、ね、
じゃあもう最初からオフにしといた方が安全ということですかね。
はい、はい、そうです。
でオフにしても綺麗な写真が撮れるんですか。
はい、はい、もう十分綺麗な写真撮れます。
すごい、ここがすごい、その1、
はい、
暗い場所にも強い、強い、はい、本当に強いんです、
ね、強いんですよ。
はあ、ここがすごい、その2は、
はい、その2、センサーが小さい、んって感じでしょ。
えセンサーって何ですか。
センサーって言われても困りますよね、はあ、センサーっていうのは、うん、受光部、受光部って言われても困りますよね、
は
あ、カメラの、うん、昔の方なら分かっていただけるかもしれない、フィルムに当たる部分だから光が当たって、はい、それを写真として、認識する部分が、
うん、
センサーって呼ばれているんですけども、
ほうほう、
それがスマホはこんなちっちゃい、ボディの中にセンサーを入れなきゃいけませんので、
はい、
普通のいわゆる一眼レフであったりとか、コンパクトデジカメ、あ、コンパクトカメラであったりとかに比べたら、
うん、
本当にもう大きさで言ったら6分の1ぐらいの大きさ、すごくちっちゃいんです。
なんか素人的に考えるとそれは大きい方が綺麗に映るんじゃないかとか思うんですが、は
い
は
い、いい質問ですね。その小さい方がいい、もちろん綺麗に撮るとか、
はい、
あの大きな写真、大きく引き伸ばす写真が欲しいとかって言った場合にはセンサーっていうのは大きい方がいいんですけれども、
はい、
そのセンサーが小さいがゆえにこの、電話って言いますか、このボディが小さいがゆえにすごく逆にメリットがあるっていうシーンもたまにあったりとかするんです。
うーん、なんかすごく難しいんで理解できない、はい、ついていけないっていう方も私含めていらっしゃるかもしれませんが、はい、とりあえずは優れてるっていうことですね。
そうですね、
うんうん、
あの小さいと何がいいかというと、
はい、
センサーが小さいとピントが合う距離、例えば、うん、ピンボケピンボケってあの普通のカメラで言いますけども、
はい、
ピンボケしない、綺麗に映る範囲が広い、
はい、ということは大抵の場合綺麗な写真が撮れると。そうです
ね、はい、どこにでもピントが合いやすいっていうということです、ね、
それってすごい不思議な気がするんですけれども、
はいはい、
すごく手前にあるものと結構奥にあるものとに、はい、両方にピントが合うっていうのはこれ一体どういうメカニズムなのかなと。
はい、
ね、
はい、写真の専門用語で被写界深度っていうまた聞き慣れない言葉があるんですけども、
はい、
ピントの合う距離ですね、
はい、
例えば、高いビル、うん、ま、の前に、誰かモデルさんとかが立っていただいて、
はい、
そのモデルさんにもピントを合わせたいし後ろのビルにもピントを合わせたい、
はい、
っていった場合には被写界深度が深い、要するにピントの合う幅が広いっていう状況を作らなきゃいけないんです、
はい
はい、でセンサーが小さければ小さいほどもう勝手にそのピントの合う幅が広くなってしまいますので、
は、
はい、なので、一部分だけにしかピントが来ないというよりも周りにもピントが合う範囲が広いという状況が作られるんです、
うん。じゃあ写真を見たときに全てにピントが合ってて結構くっきりはっきりした写真が撮れると、
はいはい、撮れると、
はあ、これがまたそのポートレートみたいにバックをぼかしたいんだみたいな、
はい、
で今なんかそういうモードがついてる機種もあるようですけれども、
はいはいはい、
またそういうのはいろいろとこうテクニックを使えばできるようになる。
そうですね、そのポートレート、はあ、ポートレートモードって今 iPhone でわざと後ろがぼけるように、はい、そういう機能がつきましたけれども、今までのスマホは今言ったようにどこにでもピントが合ってしまうので、
うん、
それがちょっとつまんないとかもっと後ろをぼかしたいとかっていうためにあえてピントがぼける機能を後からつけたっていうことになってるんです、
うん。
ですね。
なるほどね、はい、どんどん進化して
るんですね。進化してますね、はい、
なるほどね、はい、
だからその例えば、まあ、これは有名なお話なんですけども、あのピントが合う、幅が広い、しかも軽量コンパクトっていうことを生かして、増井さん映画好きですよね。
はい、好きです。
っていうかもう専門的ですよね。
いやいやいや、はい、そんなこともないんですけど、
はいはいはい、で映画シンゴジラってご覧になられたことありますか？
はい、見ました、はい、もうすごい話題の映画でしたよね、あの当時、今もですけれども、
はい、
はい、
であの中であのミニチュアの中、あるいはジオラマっていうんでしょうか、うん、建物とかビルのミニチュアの中を、うん、あのカメラがどんどんどんどん追いかけていく写真シーンがあるんですけども、うん、そこで実はスマホが使われた。
え、そうだったんですか、はい、いやそれは知りませんでした。
知りませんでした。
へえ、はい、スマホで、はい、映画ですよ、
はい、その映画用の大きなカメラではなかなか機動力がなくて、
はい、
まあ、もちろん綺麗に写りますし、うん、いろんなコントロールができるんですけども、うん、やっぱりあの大きな機材ではなかなか近寄って迫力のあるシーンが撮れないっていうことで、はい、監督がその場で思いついてスマホで撮影したという逸話があるんです、はい、
でもあの大画面で見てもどこがすごい高性能カメラで、はい、どこがスマホってそんなわからないぐらいすごかったですよ。
すごいですよね、はい、本当にもうあれはみんなびっくりしたと思います。
は
い、そこまでだからスマホの映像っていうのは綺麗になってきてるっていうことですよね。
あれが2016年の庵野秀明さんが監督なさった、ね、作品ですから、
はいはい、
もう当時からじゃもうすごい、
そうですね、
すごい高性能なものだったんですね、
はい
はい、今あのなんか CM でね、
はい、
よくあの 4K とか 8K が撮れる、
はい、
映画が撮れるなんて、はい、あれだからまんざら、
そうです、
ね、いいな女とか思ってましたけど違う、本当にそうなんですね。
あ、もうあのスマホだけで、うん、あの YouTube とかで流れてる映画とか動画だったら、もうスマホだけで撮ってるっていうのもありますし、もうそうですね、コマーシャルでも結構使われてたりとかするんじゃないでしょうかね。
えらい時代になったもんですね。えらい時代ですね。そうなんですか、
はい、
いやでもでもでも、
でも
ここがすごい、はい、その3ですけれども、はいはい、これは何ですか？
はい、ここがすごい3つ目なんですけども、
はい、
そもそもスマホって電話ですよね。
そうですよ、
お話をするため
にここ、はい、
携帯電話で持ち運べる電話、
はい、そうです。
っていうことはどこにでも持ち運べるっていうことは小型であり軽量である、
うん、
っていうことですよね。
だしスマホのね、はい、カメラの機能って昔は、
はい、
なんかちょっとおまけみたいな感じのものだったじゃないですか、
はいはい、
それが先ほどのその映画まで撮れちゃうということになると、
はい、
え、電話とそのカメラの関係って何なんこれとかって、はい、ちょっと思いますよね。
なんか電話付きカメラみたいな感じですよね、もうね
今や、はい、電話の方がサブになってる部分もあると、はいはい、はあ、すごいな、はい、いやそんなにやっぱり高性能なんですね今や。
そうですね、
うん、はい、どんなところが、
はい、
まあ、本職からご覧になってもこのスマホについてるカメラのいいとこって
あの
どこだと思われます？
スマホについてるカメラの、まあ、先ほど出てきました解像度であったり高画素化だったりとかもちろんそういうところもあるんですけども、うん、なかなかだけどあのプロが使う一眼レフであったりとか、うん、あのちょっと高級なコンパクトカメラに比べたら画質自体まだちょっと追いつかないところはあると思うんですけども、うん、やっぱり圧倒的にこう強いのは小型軽量。あの普段カメラとか持って歩かれたりとかされますか？
もうこの頃ほとんどないですね。
ですね、もうスマホだけでこと足りちゃってる、
はい、もう本当に十分という感じがしますよね
はい、
はいはい、
でそれだけ小型でいつでも持ち運べて、あ、ここ撮りたいって言った時に撮れる、
うんうん、
カメラっていうのは、
はい、
やっぱりすごいと思いますし、
うん、
はい、で今いろんなアプリとかいろんな、まあ、レンズもあの昔はレンズ1個しかついてなかったのに、
はい、
今2つついたり3つついたりとか
ですよね、
はい、もうとにかく綺麗に撮れることに、
はい、
あの各メーカーさんもあの一生懸命になってらっしゃいますので、
うん、
本当にどこまで行くんだろう、このまま行って我々の商売大丈夫かなとか思ったりもするんですけども、は
い、ということはそのいわゆるそのスマートフォンのメーカーもそのプラスアルファだったはずのカメラだったり他にもまあいろんな機能がありますけれども、はい、その通話をする以外のものに対してものすごくこう価値観を持ってきてるという、はい、まあ、これはユーザーがそういうふうにね仕向けてるのかもしれませんけれども、はいはいはい、ということですよね今や。
そうですね。でその撮った写真をスマホにのとくっついてると言いますか、スマホの中で写真を撮ってるっていうことで、例えばあ綺麗なと思った写真をすぐ自分の大切な人に送って共有できるとか。
なるほど、それもね、
はい、で今だったらあの遠く離れたおじいちゃんおばあちゃんになかなか会いに行けないけど、はい、あのお孫さんの動く動画ですね、
はい、
動画を送ってリアルタイムで、うん、あの見せてあげるとか、はい、まあ、ちょっと余談なんですけど、うちの娘があのこの春から東京で一人住まい、まあ、あの大学に入ってしてるんですけども、毎日やっぱり母親とテレビ電話で話してますから、なんか全然寂しそうでもないし、あの普段の家と一緒、むしろ今までよりもたくさん喋ってんじゃないかな、顔見てっていうことができるのもスマホについてるそのカメラとレンズのおかげでそういうことができるのかななんて思ったりもしますけども、
いろんな使い方ができるんですね。へ、じゃあ我々がこう例えばスマホの中の通話機能にしてもカメラにしても他の機能でもですけれども、ものすごいちょっとしか使ってないねやろうなっていうのを改めて思いますよね。もっともっといろいろできそうだと、
はいはい、もう、うん、特にねいろんなアプリを使ったりとか、
はい、
あのいろんな練習をしなくても、うん、例えばあのこれも面白いことなんですけど、スマホで皆さん構えてるカメラを逆さ向き、
う
ん、レンズを下向き、大体あのカメラのってあのスマホの上の方についてるんですけど、
いす、はいはい、
それを逆さ向きに、はい、さま、あやってますね増井さん、はい、実際やって皆さん見えないのが、
いやいやいや、
はい、
どういいんですか、
は
い、
逆さにしても、はい、あの例えば一眼レフとかは逆さにしたら逆さの画像になっちゃうんですけども、はい、スマホって逆さにしてもちゃんとあのまっすぐ あの天地逆にひっくりかちゃんとひっくり返りますという、まあ、製造になりますので、
はい、
製造って言ってもあれですね、ちゃんと
天向きがね、
はい、向きがちゃんと正しくなりますので、
正しくなるんです、
はい、でそれで撮ると、うん、下から煽って撮る、下から見上げて撮るような撮り方になりますから、
はい、
今まで撮ってるよりも迫力のある写真、
はい、
見上げる写真、迫力のある写真が簡単に撮れるっていう、う
ん、じゃあしゃがんでこう下から狙わなくても、
はい、
カメラを逆にするだけ、
そうそうそうそう、
スマホを逆にするだけでいい、
はい、
この撮り方は知らなかったです、は
い、もうこんな簡単なことでも全然その写真っていうのは変わってきますから、
うん、
これもスマホの面白いところですよね。
へえ、いやいやいやいや他にも何かありますか、こんな風ないろんなアイディアというのは。
そうですね、
うん、
あの例えばですね、
はい、
スマホで写真を撮られるときに、
はい、
画面の中にシャッターボタンってありますよね、
はい、あります、はい、
あのそこを押さないと写真が撮れないと思ってらっしゃる方結構おられるんですけども、
はい、
今、まあ、iPhone はあのはもちろんなんですけども、うん、あのいろんなほとんどのスマホで音量ボタン、音量を大きくしたり小さくしたりするボタンっていうものもシャッターボタンとして使えるようになってるんです、
はい、これはあの上げる分下げる分と2つありますけど、はい、どっちでもいいんですか。
どっちでも大丈夫です。
え、これがシャッターになるんですか。
シャッターになります。そうするとその画面を押して、はい、撮るよりも例えばあの乾燥肌の人って、
はい、
乾燥肌の人ってなかなか今増井さんに撮ってもらってます、
ちょっと待ってくださいね。お、撮れました。
撮れました。
はい。え、乾燥肌の方が何なんですか、はいはい、すいません。
っていうのが、シャッターボタンを押しても、
うん、
あのカメラが反応してくれない。
あるんですよ。はい、指舐めたりして、
ね。そうそう。舐めますか、はい、あの、はい、っていう人でも、うん、シャッターボタンっていうのは、もうあの物理的なボタンですので、
はいはい、
もう間違いなくシャッターが切れる。 っていうことがありますから、大切なシャッターチャンスもなかなか逃さずに撮れる、はい、ということがありますよね。
これは知っておくとね、すごいことですよね、はいはい、これ自撮りするときにも、
はい、
ここのシャッターボタンとか使うっていうのは、はいはい、結構有効ですかね。
ですね、自撮りをするときなんですけども、うん、よく若い女の子たちが、はい、なんかうまいことを指をこう使って、
はい、
シャッターボタンを押してる、あれもあれですごく綺麗に、はい、かっこよく撮れるんですけど、
なんか持ち方がね、はい、すごいあるみたいですね、はい、なんか独特の、はいはい、
だから僕ねあれちょっと指がつっちゃったりとか
そうですよね、
はい、なかなか上手に撮れないんですけども、うんうん、でそういう時も僕は音量ボタンを使って、うん、撮ってます。
なるほどね、はい、
でそうしてもスマホのカメラ、
はい、
レンズの部分ですね、レンズの部分っていうのは端っこにちっちゃくついてるだけですから、はい、そこさえ隠さなければ、うん、どこを持ってもシャッターっていうのを押しても大丈夫だと思いますから。
なるほど、は
い、一番撮りやすい撮り方で撮られたらいいんじゃないかなと思います、
うん、なるほどね。でも今本当にその SNS なんかにたくさんの写真を皆さん上げてらっしゃいますけれども、はい、自撮りでもわこんなん撮れんねんやみたいな写真もねいっぱいありますし、はいはい、まあ、これからいろんなものの撮り方とかね、
はい、
来週も再来週もまたいろいろ教えていただくんですけれども、
はい、
ちょっとしたアイディアで本当に見違えるような写真が撮れるというか、
はいはい、
まあ、映えるっていうんですか、映
えるですね、
映える写真を撮ることができるということなんですよね、
はい、
じゃあ大いにこう活用していただかないと。
そうですね、
もったいないですね。
もったいないですね。
やっぱりこれ慣れることは大事なことですか。
そうですね、
撮ってみるということは、
はい
はい
はい、せっかくもうこう手元にあるしいつでも持ってる、うん、カメラなので、
はい、
もうでデジタルカメラのいいところでもう気に入らなきゃもう消しちゃえば、
はい、そうですね、
いいわけで、
うんうんうん、
はい、現像もしなくていいわけですから、
はいはい、
とにかくたくさん撮って、うん、自分の気に入った写真を残していくっていうのがいいと思います、うんうん、
でも一つだけここだけは最初にまあねレンズを拭いとけよっていう話を伺いましたけれども、はい、それプラス、
はい、
やっぱり綺麗な写真を撮るにはここだけはちょっと気をつけてほしいなっていう点を挙げるとすれば先生どこですか。
はい、僕がいつも気をつけてるのは、
はい、
その写真を撮ったその撮る時に明るさの調整、うん、もうそれだけなんですけども、
はい、
カメラにもいろんな機能がついてて、
ええ、
色を変えたりとか、
うんうん、
サイドを変えたりとかいろんな機能があるんですけど、その撮っただけじゃなくて撮るとき、まあ、撮った後でもいいんですけども明るさの調整をして自分のお気に入りの写真に近づけていくっていうことが一番大切かもしれないですね、うん、
はい、
っていうのがその、カメラはほとんどオートで撮影をされてしまいますので、
はい、
思ったような明るさで撮れなかったり、
うん、
暗かったり飛びすぎちゃったりとかしますけども、ちょっとした明るさ調整ですごく綺麗な写真になりますから、
うん、
その機能は必ず覚えておいて一回使ってみてほしいと思います。
これは写真を撮った後でもその明るさ調整っていうのはできますよね、
はい、
撮る前にもできるんですね。
撮る前にもできます。
これはどちらの明るさ調整を優先した方がいいんですかね。
そうですね、そのシーンにもよるんですけども、うん、例えばゆっくり撮るとき、例えばお散歩のときに風景を撮るとか、
はい、
いうときは僕は撮影する時点で明るさの調整をします、
うん、
だけどもあちょっとこれ信号待ちのうちに撮んなきゃいけないやとか、うん、あここね、今これこの子供みたいなときには、
はい、
やっぱりそこで調整してる時間っていうのはありませんから、うん、そういうときは後からゆっくり色の調整、明るさの調整とかをしますね。
なるほどね、はい、まあ、だからその本当にシャッターチャンスって言いますけれども、はい、ここっていうとこだと、はい、もうとりあえず撮る、
はい、
で後でいろんな、まあ、調整なりをかけることができるというのもこの、ね、スマホカメラのいいとこですよね、
はい、その手軽さなとこですよね、
はいはい、さあそれではここで今日のクイズですクイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。
全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では堀先生お願いします。
はい、日本の代表的な映画の中で実はスマホである部分だけ撮影したという映画があります。
はい、
さてその映画のタイトルは何でしょうか。
はい、庵野秀明さんの監督、はい、長谷川博己さんの主演、はい、もうお分かりだと思いますが、
は
い、
コンパクトなスマホだからこそ、うん、迫力のシーンが撮れたという、
でもびっくりですよあんな大画面に映る映像が、
はい、
スマホで撮られてたなんてね、はい、いやいやいや、びっくりしました。いや1ヶ月にわたってですね、スマホカメラでここまで撮れるっていうのを堀先生に、ね、教えていただいてるわけですが、今日のスマホカメラのここがすごい、本当にすごいんだなと多分ね改めて思っていただけたと思いますけどね。
はい、もうね、プロカメラマンが言うんですから間違いないですね
そうですよね、はい、ただ本当にまあこれからそのスマホを買い替えようかなとかって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
やっぱりそのカメラっていうのも大きなポイントになると思うんですね。
そうですね、
ね、どんなカメラがついてるのかっていうのも、
はい
はい、なんかここは見といた方がいいぞっていうものはありますか。
そうですね、もう普段撮られる時には、うん、もう今どのスマホでもスマホでも性能いいカメラがついてますので、
はい、
特にどれを選びになられてもいいんですけども、うん、もうどうしてもここはこだわりたいとかって言った時には、例えばこんなメーカーのこんなレンズが採用されてるとか、
はい、
そういうスマホもありますので、うん、そういうものこだわられる方はそういうことをチェックされてもいいかもしれませんね。
ね、
はい、
スマホだから電話でしょっていう話も出ましたけれども、はい、通話性能がいいとかっていう以前に、
はいはい、
このスマホは写真がすごいなんていうことをね、はい、前面に打ち出しているところもありますもんね。
ありますね。
じゃあ、そういうところも加味して、はい、ぜひ素敵なスマホを手にしていただいて、さあ来週からはこれを撮るにはこうしたらみたいなこともいろいろと教えていただけるということで、すごい楽しみなんですけれども、はい、先生引き続き来週も、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れる、ゲストティーチャーはフォトグラファーの堀俊也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。